77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ。今日は10月17日ということで、ね、今日もやっていきたいと思いますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。まあ、最近ね、まあ、私の方は、ね、お店の方がね、もう結構忙しくてね、まあ、たくさんの方にね、ご来店いただいて、まあ、本当にねありがたいんですけど、まあ、そんな中でね、まあ、特に多いのがね、外国人の方なんですよね。なんかね、もう10月に入ってからね、外国人の方すごく多いです。はい、まあ、なんでなんでしょうね。なんかね、こうね、まあ、検索して見つけたよとか、たまたま歩いてきたとかね、まあ、あとはね、外国の SNS に投稿されてたとかね、まあ、そういうのを見てからね来てくださるんですけれども、なんかね本当多いです。はい、でね、まあ、もうね、こう普通にね、こう日本人のお客さんでも、まあね、もう本当楽しいんですけど、外国人のお客さんってね、なんか私の知らないことをね、たくさん知ってるのでね、なんかね、知らない世界のことをね教えてくれてね、なんか、楽しいなと思いますね。はい、で、地域もね、本当ね、いろいろなんですよ。はい、まあ、アジアは多いですけど、ね、ヨーロッパとかね、あとは、アメリカも最近多いですね。はい、あと、この間、イスラエル、ね、中東、ね、もう本当ね、いろんな地域の方にね、ご来店いただいて、もう本当嬉しいですね。はい、で、まあ、重なるときは重なるもんでね、なんか、今日、なんかほとんど外国人のお客さんばっかりだったなっていうときもね、あるんですよね。はい。ね、まあ、いるときはいる、いないときはいないってね、結構なんかね、集中するみたいな感じでね。はい。で、この間なんてね、もうカウンターこうずらーっとね、お客さん座って、で、テーブル席も座ってという感じだったんですけど、まあそういうとき、そのときね、こう、ふとね、思い出したらね、あれ、なんかこの、ずらっているお客さんのうち、日本人一人だけじゃないとか思ってね、なんか面白かったです。まあその方もね、なんか、ね、外国に来て飲んでるみたいな感じでね、なんか楽しそうにしてたんでね、はい。なんか、まあそういうのもいいなと思いますね。はい、でもね、結構疲れます。はい。もう、英語でね、喋らないといけないじゃないですか。ね。で、まあ、簡単なね、英語だったら、まあ、全然大丈夫なんですけど、なんかね、飲んで話してるとね、もう結構なんか複雑な話になってきたりするんですよね。はい。この間なんてね、イージス艦、海上自衛隊のイージス艦を作ってる技術者のアメリカ人の男性とね、話してたんですけど、まあ、その方もね、元海軍の軍人さんで、で、それでね、もうその人の現役時代のイージスシステムね、あるんですよね。海上自衛隊の船とかね、アメリカ軍の船とかに乗ってるイージスシステム、ね、が、どんな風にね、進化してきたかってね、それに、それとね、それに、ね、伴って、ね、海上自衛隊やアメリカ海軍の船がどんな風にね、進化してきたかとかね、そんな話をね、こうすごいね、教えてくれるんで、全然知らなかった話をね、すごく知れるんですけど、それはね、全然いいんです。すごいね、いいんですけど、でもね、なんかね、難しいですね。ねえ、なんか、ねえ、ね、自分の地元のおすすめの食べ物とかね、そのぐらいの話だったらね、もう全然ね、なんか楽しくね、ただね、楽しいだけでね、いいんですけどね。でもね、なんか結構複雑な話になってくるとね、なんかすごい難しいです。ねえ。だからね、なんか変な疲れ方しますよ。はい。で、ね、あとなんか別の時はね、アメリカ人と韓国人のお客さんね、こっちはアメリカ人なんで英語で喋って、こっち韓国人なんで韓国語で話してっていうね、そういうのをね、行ったり来たりしてるとね、なんかね、まあできはするんですけど、なんか途中でね、頭がね、なんかこうフリーズみたいな感じでね、ちょっとこう一瞬なんかこううーんってこう止まってしまうみたいなね、そういう時もあったりとかしてね、なんかこれなんか、なんか特殊なゲームをしてるみたいな感じでね。で、なんか面白かったです。はい。面白かったですけど、疲れました。はい。なんか変な疲れ方します。話してる間はね、すごい楽しいんですけどね。なんか楽しくやってるんですけど、で、終わってからね、なんか、あーってなってね。なんか、ちょっといろいろ、なんかもう話せないな、みたいな感じになっちゃいますね。 はい、まあ、そんな感じでね、まあ、でも楽しいんでね、楽しくやってます、はい、楽しい、はい、でも大変、楽しい、でも大変、大変でも楽しい、まあ、そんな感じでねやってるんですけれどもね、まあ、今日もそんな感じでナイラジオやっていきたいと思います、はい、まあ、というわけでね、今日も始まったナイラジオなんですけど、はい、今日のテーマね、今日のテーマ何にしようかなと思ったんですけど、今日はね、もう今日は何の日とかね、もう見なかったんですよ、はい、見なくてね、もう今日はこれで行くしかないだろうっていうね、まあ、そのテーマをね、見つけたんですけど、はい、今日のテーマはね、栗です。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマ栗ということでね、栗についてお話していきたいと思うんですけど、はい、まあ、なんでね今日栗にしたかっていうとね、農家バーナヤでね新しい新作のねカクテルができたんですよ。もうね渾身のカクテルですよ。もうどんな、ね、ものかっていうと、栗はね、どんな風に使うかというと、栗の、ね、渋皮煮を使ったカクテルなんですけど、もうその栗がね、もう特大のね、もう最上級のね、もういい栗を使ってるんですよね。でそれをもう丁寧に、煮て、そして渋皮煮を作って、でそれで作ったカクテルなんですよ、はい、でねこれね、私栗のね渋皮煮って ね好きだったんですけど、自分でねなかなかね作ったことがなくて、でねこれでカクテル作ったら美味しいんだろうけどなーって思ってたんですけど、もうそういう機会がねなかったんですよね、はい、で4月からね農家バー内に入ったね、スタッフのね優子さん、がねもう料理のね料理すごく得意なので、なので、ね、栗の渋皮煮ね作りますよって言ってね、でそれでね栗の渋皮煮作ってくれたんですよ、はい、でそれがねすごく美味しかったんで、これやっぱりねカクテル作りたいですよっていうことでね、カクテルね作ってみたわけなんです、はい、美味しいのができました。いやだってね栗はねもうだってあれですよ、こう日本人のねこう DNA に刻まれてるっていうね、まあ、そういうそのぐらいのねレベルでね日本人大好き、植物ですもんね、はい、まあ、去年もね、まあ、そんなお話したんですけど、まあ、今日もね、まあ、ちょっとねお話ね、まあ、できたらしたいと思うんですけど、はい、もうこの季節ねやっぱね栗はねもう本当美味しいですよね。もう染み渡りますよ、なんかねもう体も心も喜ぶみたいな、まあね、そんな感じですよ、はい、でこのカクテルもねもう結構ね手間がかかるんですよね、はい、栗の渋皮煮ってねこう結構ね何回もね茹でてね、そしてね丁寧にね鬼皮をね剥かないといけないので、まあ、そうしないとなかなかできないんですよね、はい、でそれをねもう贅沢に使ってるんですよ。もうねカクテルね、まあ、カクテルってまあ当然お酒じゃないですか。お酒の中にもねミキシングしてからねミキサーでね、すごい細かくクラッシュして、そしてね滑らかになるまで、ミキサーにかけた栗が溶け込んでますし、そしてねグーっていうかね大きなね栗がね大きな栗がねもうゴロッと入ってるんですよ。1個ドカンと入ってるんですよね、はい、だからそれをね食べたりね、そして栗のカクテルを飲んだりとかして、そしてねその香りを楽しめるっていう、まあ、そういうカクテルがねできたんですよ、はい、すごい美味しいのができたんですけど、でもこれね作るのにね結構時間がかかるのと、あとねいつでも作れるわけじゃないんで、栗の季節終わっちゃったらもう作れないんでね、なんでねもう本当ね数量限定なんですよ、はい、数量限定って言ってもね、数量限定とかね、季節限定って言ってもね、まあ作れたりするものもあるんですよね。まあまあ長く作れるものはあるんですけど、でも栗の場合はね、そういうわけにはいかないんで、なんか本当の季節限定です。本当にね、いつ終わるかわからないっていうような感じです。はい。なんでね、栗好きな方ね、まあ、ぜひね、お早めにってね、まあ、そんな風に言ってるところなんですけど、はい。まあ今日のね、まあテーマでね、栗っていう風にしたのでね、まあ今日、ね、毎週恒例ね、何かの植物っていうところからねしたいと思うんですけれども、はい、栗はね何かかっていうとねブナ科です。はい、ブナ科の落葉高木っていうことになってます。はい、で、原産はどこなのかっていうとね、結構ねどこででもねブナ科の植物であるんですけれども、まあ、日本種、中国種、アメリカ種、イタリア種っていうふうに分類されていますっていうふうになってます。はい、で、私はね栗はね栽培したことないです、はい、ないですし、栽培って結構時間がかかるんで ね、ないんですけど、スーパーでね野菜売り場で働いた時は栗売ってました。はい、で栗はねやっぱりねちゃんと売られてるやつはね結構いい値段するんですよ。はい、やっぱりねこう なんでしょう、虫対策とかね、まあ、そういうのも必要ですし、ね、で結構手間もかかりますし、年に1回しか取れないんで、だからね、まあ、結構するんですけど、でもねやっぱりね年に1回はねその栗のね渋皮にね食べたいですよね、はい、栗ご飯も食べたいですよね。うちね子供たちも大好きなんですよね、はい、ね、栗ご飯にしたら栗って言って栗をねこう拾ってね食べるわけなんですよ、はい、まあ、そんな感じでねこうみんな大好きな栗なんですけど、はい、このあさっきねさっきね、日本人の DNA に刻まれてるみたいな、そんな話したじゃないですか、はい、これね、去年か一昨年に、テーマ栗でお話した時もちょっとお話したんですけど、もうちょっと補足してね、お話しますね、はい、ね、日本人といえばね、私はナイラジオでね、日本人といえば米ですみたいな、そんな話をねよくしてたじゃないですか、はい、で米がね日本人がね米を作ってるんじゃなくて、米が日本人と日本を作ったなみたいな、そんな話をしました、はい、でそれはね、まあ、物の表現っていうのだけではなくてね、まあまあ、本当にそういう意味なんですけど、それはね、稲作ね、稲作の文化っていうのがねこう日本人のね、なんでしょう、国民性みたいな、まあ、そういうのにねこうつながってますよって ね一つのところで集約してからね、みんなで協力してから田植え稲刈りをしないといけないっていうね、まあ、そういうねところね、一つのことをねこう突き詰めるタイプのね、まあ、そういう国民性 ねみんなと協調する国民性、まあ、そういうね国民性を育てましたよって。でそれとね、こう日本中ね田んぼを作って水路を作ってね、そしてね地下水をしたためてって、蓄えてっていうね、まあ、そういうものもね、田んぼがね稲が日本の国土を、ね、作ったという、まあ、そういうものですよという、まあ、そんなお話を、ね、もうしたわけなんですよ、はい、で、ね、まあ、その土木技術によって、まあね、まあ、土木立国、ね、土建立国が、ね、できましたという、ね、まあ、そういうテーマで話してたんですけど、でもねそれよりもねもっと長い長い、ね、期間を、ね、日本人が食べてきたというのが栗なんですよ、はい、でそれがね前ご紹介したのがね三内丸山遺跡っていうね、それはね縄文人がねもう結構長期間にわたって定住生活を営んでいたっていうね、まあ、この日本のねこう見つかってる中で最大のね集落跡なんですよね、はい、でもう見つかったの結構前で江戸時代くらいにね発見されて、そしてね、まあ、発掘調査が行われて、まあ、いろんなことが分かってきたんですけれども、まあ、当時のね日本人ね縄文時代ねまだ稲作する前の話です、はい、で何を食べてたかというと、それがね栗なんですよ、はい、でもうね5000年前、ね、今から5000年前なので、これはね稲作が始まるねもっともっと前なんですよね、はい、でもしかしたらね栗を食べていた期間の方が米を食べていたというか今も食べてますけど期間よりも長いんじゃないかななんてね、まあ、そんな風にもね言われてたりとかするんですけど、はい、まあ実際はねグラデーションがあるので、ね、こういつからいつまでってはっきりあるわけじゃないっていうのは分かりません、はい、で、まあ、今でもねもう日本人栗食べてるんで主食じゃないですけど食べてるんで、ね、栗の方が長いんだという言い方もできはします、ね、できはしますけどね、はい、まあまあまあ、どこで見るかっていうものにもよるんですけど、でもね栗はね本当にねこう日本人の歴史上すごく長いですよっていう、まあ、そういうものなんですよ、はいね、でここまで聞いてね、あ栗ってそんなにね長いのって日本人は米なんだじゃなくて日本人は栗なんだっていうことなんじゃないのってね、ねいうことを言いたいのかなってね思うかもしれないですけど、でもね私はね結構ねそういうのはあるんじゃないかなと思います、はい、っていうのはまあ、稲作ってこう農業じゃないですか、ね、でこう日本のねこう最古の、ね、農業って、ね、弥生時代くらいのね稲作みたいな感じって、まあ、そういうねこうイメージあるかもしれないんですけど、でもね栗もねちゃんとね栽培してたんですよ、はい、栽培です。勝手にねこう最終生活じゃないんですよ、ね、縄文時代って狩猟と採集ですとかね小学校の時に教わりましたよ、はい、でまあそうなんですけど、ね、最終生活ではなくて、ねね、ちゃんとねこう植えて栽培してたんです、はい、でこれね去年だったかな、なんか栽培してたというのが分かるんですね、どうやって分かったんだろうみたいな、まあ、そんな、質問も来たんですけど、これねなんで分かったかというとね花粉で分かるんですよ、花粉の化石、はい、普通にねこうその辺の森の中に生えてる栗を、あ栗がねいっぱい落ちてるって言って拾い集めてきてそれで生活してるっていうなんか、まあ、ちょっと原始的な生活ですね、それだったら栽培してるとは言えないじゃないですか、はい、で栽培してるっていうのはどういうのかっていうと、やっぱりなんか 植えたい植物以外のものをこうそこの場所から排除して、ね、あのなくして草刈りをするなり、あの木を切るなりして、そして自分の植えたい作物を植えますって、ここは栗畑なんですって、こう栗がいっぱい生えてくださいねって、そういう風にするのが、まあ、農業ですよね。まあ当たり前のこと言ってますけどね、はい、でまあそんな風にするんですけど、でそんな風にするとね、まあ、どうなるかっていうとね、花粉の飛び方がね、が変わってくるんですよね。はい、で三内丸山遺跡はね、あの地中の花粉をね DNA 解析とか、まあ、そういうのもしてるんですけど、そういう風にするとどうするかっていうと、花粉の DNA がね、あの似てくるんですよ。はい、ね、あので花粉の DNA が似てきて、そしてね、あの栗の花粉ばかりがたくさんあるっていう時代が突然やってくるんです。突然やってきて、でそうなったらなんかここ絶対さ、なんか同じようなあの栗をこういっぱい植えたでしょこれっていうのがね、後から分かるんですよね。はい、で、まあ、そういう風にして、ここにいた人たち栗栽培してたねって、勝手に生えてるやつをなんか勝手に取ってたわけじゃなくて、ちゃんと自分たちでこれこう植えて栽培してたよねみたいなね、まあ、そういうのが、こう分かったわけなんですよね。なので DNA 解析、はい、でまあ、それによってね、栗をね主食にね、三内丸山遺跡でものすごく栄えたわけなんですよ。で栄えるとね、どうなるかっていうと、まあ栄えるっていうかね、栄えるってどういうことっていうと、栄えるというのは人口が増えることなんですよね。はい、で三内丸山遺跡の規模を調べると、まあ、あの栗の栽培とともに、あの人口がすごく増えましたねっていうことが、それもね、まあ、当然発掘調査でわかるんですよね。はい、でね、増えましたって、でそして人が増えるとどうなるかっていうと、ただねこう食べてね、あの人口が増えるだけじゃないですよ。はい、貿易が生まれるんですよ。はい、で貿易ってどういうのかっていうと、当時の、ね、縄文人ですから、何を貿易したかっていうと黒曜石なんですよね。はい、黒曜石すごく貴重だったんですよ。はい、で貴重だったんで、丸木舟を作ってね、で丸木舟で、そして、いろんなね、日本各地の沿岸 を移動して、そしてね、貿易してましたって。でもそれでね、貿易したらね、今度栗だけじゃなくていろんなものが集まってきますよね。はい、そしたら商売 が盛んになったんじゃないかと言われています。まあ、商売みたいなことは多分してたでしょうね。はい、もうどんなお金で商売してとか分かんないですけど、物々交換なのか何なのか知らないですけど、やったでしょうね。はい、あ、ちなみにね、この三内丸山遺跡っていうのはね、今の青森県にあるんですよ。はい、青森県にあって、でそこからね、日本海の方に主に船を出して、そして貿易してたんじゃないかということが分かってます。はい、多分なんかこれもね、三内丸山遺跡での周辺にあるものが、沿岸各地で見つかってるからとか、そういうことなんじゃないかなと思います。はい、なんかその黒曜石ビジネスってね、縄文人の黒曜石ビジネスってかなり遠くまでやってたんじゃないかとかね、そんな説を唱えてる人もいますね。まあ、本当かどうか分かんないですけどね、はい、外国まで行ってたっていうね、まあ、そんな説もありますね。まあ、本当かどうか分かんないですけど、なんか縄文人が作る縄文時代の船でなんか黒曜石積んで海外まで行くって、なんか相当ななんかガッツがないとできないですよね。はい、なんかただ単になんか商売がしたいなくらいのねものじゃなくてね、なんかこう命かけてね、俺はやるんだぐらいのね、なんかそのぐらいのね、なんかなんでしょう、なんかロマンですかね、ね、ガッツですよね。根性がないとね、なんかできないなって思いますよ。はい、ね、縄文人のと話したことないですけどね、話してみたらね結構盛り上がるかもしれませんね。はい、話してみたいな。はい、まあそんな感じでね、三内丸山遺跡ね、すごくね栄えたわけなんですけどね、だけどね、そうそう、うん、でそれでね、その栗がね、次第にね、何でしょう、なんかこう神聖なものっていうことになったんですよね。はい、でもう戦国時代になってね、勝ち栗って言ってね、もう保存食になって、でこれでね、こう勝ちにつながって、そしてね、戦国武将がね、もうこれで勝つんだみたいなね、そういうのありますけど、それはね多分ね、もう縄文人時代からね受け継がれたね、その神聖なものっていうね、まあ、そういう、イメージ と無関係ではないと思いますよ。はい、縁起をね勝つ食べ物っていう風になったんですよね。はい、でまあ、これはね、後に多分なんか稲とかになってくると思うんですけど、稲もね、もう当然ね、信仰ですよね。米はね、信仰ですよ。はい、何々の御事がね、もたらしてとかね、そういうのはありますけど、まあ、そういうところから始まって、そしてね、まあ、お米をね、神様に捧げてとかね、ありますし、ね、皇室とかもそうですよね。天皇陛下が、 なんか多分天皇陛下がなさることなので、なんかちゃんと名前が決まってるんでしょうけどね、あの田植えをして稲刈りを利用してって、そしてまあそれがね、まあ、あの神事に使われるわけなんですよね、はい、なんですけど、まあ、それがね、まあ、栗で、まあ、なってたよって、で名残がね戦国時代まで ありましたよみたいな、まあ、多分今でもなんかあるとは思うんですけどね、まあ、そんな感じでね、もうやっぱりね主食になるものはね、なんかそうやってねこう、まあ、文化になってね、そして信仰になってね、そして、まあ、まあ貿易にももう使われて、でそしてねもうどんどんねこうあの文明が豊かになっていく、そして文化も豊かになっていくという、まあ、そういうことなんでしょうね、はい、まあ、それが栗だったんですよ、はい、ね、どうですか、なんかねそれ聞いたらね、私たちに日本人がね栗を食べた時に美味しいなと思う気持ちはね、このなんかこう森と栗が育んだこう日本人の DNA に刻まれてるんじゃないかっていうのは、そんな気持ちもにもなりませんかね、私はねなりますよ、はい、まあ、そんな感じでね、やってたんですけど、はい、まあまあ、それでね、まあ、三内丸山遺跡はもう栗とともにね、僕ものすごくね、栄えたわけなんですよ、はい、で栄えたわけでね、すごい良かったんですけど、でもねある時ね突然ね三内丸山遺跡からね人が消えてしまうんです。それはね気候変動なんですよね、はい、で気候変動はねどのぐらいだったかっていうと、どのぐらいだったかな、ちょっとね手元にね資料があったかな、ちょっと見てみますね。あ、はい、見てみました、はい、気候変動ですね、2度程度ね寒冷化したためっていうね、そんな風に、ね、出てきます、はい、で 2度ほどね寒冷化して、そしてねあの栗の栽培がね難しくなったので、あの人々は森の中に戻っていったっていうね、バラバラになっていったっていうね、そういうことでなんですけど、それがね、まあ、突然だったんですよね、はい、なんかね、なんか寂しいですよね、まあ、せっかくね栄えたね三内丸山遺跡、もしかしたらね、このままねこう稲作にねこう転換してたら、もしかしたらあの三内丸山遺跡ねものすごく栄えてね、そしてねなんかあの三内丸山市なんていうのかな、なんかこうもしそのまま都市になってたかもしれないですね、はい、5000年前からねずっと続く都市、あの日本ではね5000年以上続いてる都市ねほとんどないですけど、外国とかね海外とか見るとたまにありますもんね、はい、中東の方とかね結構ありますよ、もうはい、まあね、中に住んでる人たちはね文明が入れ替わったりとかもしてるんですけど、その都市自体はねずっとねあの一つの都市としてずっと続いてるっていうのはねあったりしますね。中東の方ね、あの私がね行ったところでシリアとかね、ああいうところに行ったりするとアレッポとかいう町があって、あそこは紀元前の相当昔からねずっとアレッポという町としてずっと続いてたところだと思います、はい、あとカイロとかもそうですよね、まあ、そういうね感じでねずっと続いてたんですけど、ね、三内丸山遺跡はそうならなかった、はい、でもね、でも5000年前にね栄えて、そしてね、寒冷化したのがね4000年前なんでね、まあ、大体、まあ、800年から1000年くらい続いてるんですよ ね800年から1000年も続いてれば相当なもんですよ、はい、だってそんなに続いてる、ね、町あんまないじゃないですか、ね、もう京都とかね、京都とか奈良とか続いてるか、はい、でもねなんかね、遥か縄文の時代の話なんで、なんかね1000年って言ってもねなんかこうピンとこないですけど、でも1000年続く町って相当ですよね、はい、だからね三内丸山遺跡ってね、こうね、日本の歴史から見るとすごくね長く続いたところなんだなってそんな風にも思いますね、はい、でそしてこの日本人の DNA にこのね栗のねあの美味しさっていうのを刻んで、そして静かに消えていったっていう、まあ、そういう町なんですね、そういう都市でしたね、はい、でそして、ね、いくら栄えた、ね、大都市でも気候変動には勝てなかったんだなという、まあ、そういう、ね、まあ、たくさんの教訓を残して森の中に消えていったという、まあ、そういう町なんですね、はい、まあ、そんな感じで、ね、そういうのを、ね、思いながら、ね、栗を食べるのも、ね、いいんじゃないですかね。私たちの祖先は、ね、どこかで栗を、ね、ね、食べて、ね、そして何世代にも、ね、渡って栗おいしい栗おいしいって言って、ね、何世代にも渡って、ね、食べてきたわけなんですよ、ね、米も、ね、もうね、昔からですけど ね栗に比べたら米なんて最近ですよ、はい、まあ、そんな感じで、ね、やってきたんで、だからね、まあ まあ、それを思い出しながら、ね、栗を、ね、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか、はい、というわけでね、栗、今日はね栗をテーマにねお話してきたわけなんですけれども、はい、だからもう残った時間でね、ちょっとね、お知らせをねしたいと思います、はい、それがね、私がねオンライン講演会をするんですね、オンラインセミナーね、それね、何かというと、 はい、私がねコラムを書いてるアグリファクトね、まあ、そこでねがやってるあの定期オンラインセミナーっていうのがあるんですけど、それがね第3回目はね私農業コミュニケーターの淵上啓樹がお話します。でこれはねあのいつあるかっていうと、10月27日月曜日の、夜7時から1時間半やります。夜7時からですね、10月27日月曜日で、これね何について話すかっていうと、はい、あの農業のねいろいろねあの間違った情報とかね、あの嘘情報とかね、まあ、そういったものをあのがなぜそういうのがあるのかっていうね、まあ、そういうお話をします。タイトルはね、農業デマはなぜ拡散しやすいのか、脳と食のコミュニケーションの現場から見えるものっていう、そういうタイトルです。はい、で、まあ、私もね、まあ、農業のね、まあ、いろんな情報を発信するお仕事してますけど、結構ね、世の中にはね、まあ、農業と食に関するね、とんでも情報、ね、まあ、誤情報、デマ情報がね、すごくね、たくさんあります。まあ、それはね、まあ、いろんなね、あの商品を売るためとかね、あとね、なんか、選挙とかね、票を集めるためとかね、そういうのもありますし、あと最近ではね、認知戦って言ってね、なんでしょう、まあ、結構ね、こう混乱させる情報をね、こうわざとね、こうバズらせるっていうね、まあ、そういったものもあるんですけれども、まあ、そういうものとして作られてね、で拡散されてね、そして再生産されてきました。再生産というのはね、どういうのかというと、ね、まあ、間違った情報を誰かが作って発信します。で、それを真に受けた人が、そうなんだって言って、まあ、それの通りに発信したり、それをさらにちょっと、またさらにちょっと変えたりして発信して、で、それをさらに聞いた人がさらにそれを発信するみたいな、そういうので、ね、再生産されてきて、結構ね、誤情報、瞬く間に広がっていくんです。はい、正しい情報っていう、正確な情報っていうのはね、そんなに広がらないんですよ。でも やっぱりね、誤情報っていうのはね、面白く作られてるので、なので、みんなに誰かに話したい、あ、なんかこれは腹が立つなとかね、これは驚いたなとかね、まあ、そういうね、感情にね、すごく訴えかけるようなね、まあ、そういう情報として作られるので、基本そうですよね。はい、で作られるので、なんでね、やっぱりね、それは拡散しやすい。はい、で、まあ、それがね、なぜそうなってるのかっていうのをこのセミナーで話します。それがね、10月27日月曜日です。はい、でなぜたやすく扇動されてしまうのか、まあ、いろいろあります。いろいろあるんですけど、まあ、その一つがね、消費の現場、ね、消費の現場っていうのね、お買い物する、ご飯を食べるとかね、現場と生産の現場、ね、農家の人とかね、あとは品種改良する人たち、そのね、現場がね、すごく離れてるんですよね。離れてるので、認識にね、ギャップがあるんですよ。はい、で、その認識ギャップそのものはね、全然いいと思うんですけど、まあ、そういうことによって拡散されやすくなっています。で、その拡散されやすくなっている情報は、なぜそういうベースがあるのかっていうところ。はい、そして、拡散、誤情報に私たちがどう向き合うべきかという、そういうことをね、お話したいと思います。誤情報に、騙されないためにはね、惑わされないためにはどんなところに気をつけたらいいのか、そして、情報を発信する人はどういうことに気をつけて発信したらいいのかとか、そういうことをね、お話したいと思いますので、ぜひね、ご参加ください。生産者の方にもね、消費者の方にも、どちらにもね、ご参加いただきたいような、まあ、そういうテーマになっています。これはね、アグリファクトで検索していただくと出てきますので、ぜひそちらでチェックしていただければと思います。はい、というわけでね、今日もね、お別れの時間になってきました。はい、今日はね、栗についてお話しましたね。はい、栗ね、もともと美味しいですけどね、あ、こんな裏付けがあったんだってね、思って食べるともっと美味しいかもしれませんよ。はい、というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Le pusiste bravo el asiento y te dieron bofeta. Échate pa' allá, eso no es pa' pena. Pero que tú no estás pena. Que mira negro, claro que tú no estás pena. Échate pa' allá, eso no es pa' pena. Thank you.